今日は青山学院大学、経営学部教授であり、大学宗教主任でもいらっしゃる高砂民信先生が説教をしてくださいます。本日の聖書箇所は、説教題先に申し上げましょう。見えないものに目を注ぐ。そして聖書箇所は新約聖書コリント信徒への手紙第2の4章16節から5章の10節までプロジェクターに出ますが、お読みいたします。第2コリント書4章16節から。だから私たちは落胆しません。私たちの外なる人が朽ちるとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。このしばらくの軽い苦難は私たちのうちに働いて、比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に存続するからです。私たちの地上の住まいである幕屋は壊れても、神から与えられる建物があることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない、天にある永遠の住まいです。私たちは天から与えられる住処を上に来たいと切に望みながら、この地上の幕屋にあってうめいています。それを着たなら裸ではないことになります。この幕屋に住む私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではなく、死ぬべきものが命に飲み込まれてしまうために、天からの住まいを上に来たいからです。私たちをこのことにかなうものとしてくださったのは神です。その保証として霊を与えてくださったのです。それで私たちはいつも安心しています。もっとも、この体を住処としている間は主から離れた身であることも知っています。というのは、私たちは直接見える姿によらず、信仰によって歩んでいるからです。それで私たちは安心していますが、願わくはこの体という住処から離れて主のもとに住みたいと思っています。だから体を住処としていようと、体を離れていようと、ひたすら主に喜ばれるものでありたい。私たちは皆キリストの裁きの座に出て、すべてが明らかにされ、善であれ悪であれ、めいめい体を住処としていた時に行った仕業に応じて報いを受けなければならないからです。以上です。それでは、見えないものに目を注ぐと題して、高砂民信先生に説教していただきます。
今、藤原先生に読んでいただきました、このコリントの信徒への手紙に、その4章16節のところに、私たちの外なる人が朽ちるとしても、こうあります。私たち人間の体、それは永遠のものではありません。いつかは衰え、朽ち果てるものであります。しかし、体は衰えても、私たちの内なる人は日々新たにされていくのだ。聖書はそう告げています。私たちは今日、キリスト教信仰というものは、生と死ということをどんなふうに捉えているんだろうか。そのことをご一緒に改めて聖書を通して聞いてまいりたいと思います。この手紙を書いたパウロは、私たちの地上での生活、そして死後の生活、イエス・キリストを信じる者は天国へと行くわけですけれども、このそれぞれの生活を言い表すのに、とても身近な例を用いて語っています。パウロは建物と着物を例にとって、分かりやすく解き明かしているのです。今、私はパウロはこう語っていると申しましたけれども、厳密に言うとこの表現は正しくないかもしれません。なぜならパウロはここであえて私たちという表現を繰り返しているからです。4章16節のところでも、 だから私たちは落胆しません。私たちの終わります。4章18節でも私たちは見えるものではなく云々、5章1節でも私たちのと終わります。繰り返し私たち私たちというこの複数形が出てくるわけですね。つまりパウロがここで語っていることは単に彼一人の個人的な考えではないということです。イエス・キリストを信じるすべてのものが共有している確信、そのことを私たちは確認したいと思うんです。その事実を踏まえて今日この箇所をご一緒に読んでまいりたいと思います。五章のところではまず最初に私たち人間の生と死とが建物に例えて語られています。私たちの体は地上の家、この世にいる間の一時的な住まいであるというんです。それは時間が経つにつれて朽ちていくものです。この朽ちゆく住まいが幕屋と呼ばれています。私たちの地上における生活が幕屋での生活に例えられているのです。幕屋とは一体何でしょうか。簡単に言うとそれはテントです。この BS のテレビでですね、このヒロシのぼっちキャンプという番組があります。お笑いタレントのヒロシが、一人でいろんなところに出かけていき、テントを張ってキャンプを楽しむ番組です。この随分ですね、かなりのこの支持者が視聴者がこういるみたいですね。また最近この孤独のグルメも、昨年の末大晦日に、この紅白歌合戦の裏番組として結構な視聴率を稼いだようです。現在このコロナ禍ということもあり、ソーシャルディスタンス、何かこう孤独とか一人、そういうことが非常にこう注目されていますいるようですけども、それはさておきまして、このテントですね、誰もテントにしかしずっと住む人はいないんです。それはあくまでもテントというのは仮の住まいであって、最終的には取り払われる定めになっているもの、それがテントです。ペトロも手紙の中でですね、他の手紙のところ、ペトロの手紙のところで、自分はこの仮の宿を間もなく離れなければならない、そのことを私はよく承知していると語っています。そんなふうに私たちのこの肉体は朽ちゆく仮の宿なのだと聖書は告げます。仮の宿にいつまでも永遠に住むことはできません。いつかはそこを出ていかなければならないのであります。しかしイエス・キリストを信じる者はそれを嘆き悲しむのではないのです。なぜならばそれを超えた向こうに遥かに輝かしい未来が待っているからです。もっともっと素晴らしい場所が用意されているというのです。五章一節の後半のところでは、その場所を人の手で作られたものではない天にある永遠の住まい、こう呼んでいます。人の手で作られたものではないとはどのようなものでしょうか。それは他でもない神様によって作られたものということであります。私たちが死ねば幕やテントは壊されます。死とはつまりこの地上の幕屋が壊れることを指しています。けれども天国では新しい建物が私たちを待ち受けていると聖書は告げています。この新しい建物は決して朽ちることも壊れることもありません。イエス・キリストは言われました。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。イエス・キリストはそう言われたのです。 天国で私たちが受ける新しい建物とは、虫に食われることもなく、錆びつくこともない、永遠に朽ちることのない建物なのだというのです。パウロが五章の直前で語っている言葉に目を留めてみましょう。彼は4章16節から18節でこう言っています。だから私たちは落胆しません。私たちの外なる人が朽ちるとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。このしばらくの軽い患難は私たちの内に働いて、比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に存続するからです。皆さんは幼い頃にサン・テグジュペリが書いた星の王子様というこの物語を読んだことがあるんではないでしょうか。その星の王子様の中にですね、有名なフレーズが出てきます。本当に大切なものは目には見えないんだよ、こういうものです。ご存知の方もいらっしゃるでしょう。このコリントの信徒への手紙の2のところに、見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に存続する、そうあります。この星の王子様の言葉もですね、聖書のこの箇所に基づいているんではないか、そんなふうにしばしば指摘されます。見えるものは一時的であり、見えないものが永遠に存続する。しかもキリストを信じる者が来るべき天国で受けるものは、比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光なのだというのです。そのことをはっきりと確信している人は、決して落胆したり失望することがないのであります。続く5章2節のところでは、天から与えられる永遠の住処に入ることが、衣服を着るという表現で語られています。5章2節、私たちは天から与えられている住処を上に着たいと切に望みながら、この地上の幕屋にあってうめいています。衣服を着るという表現で語られているんですね。私たちにはそれぞれ悩みや苦しみがあります。十人十色という言葉があるように、その悩みは人それぞれです。パウロは言います。この地上の幕屋にあってうめいていますと。続くこの5章4節でもパウロは、この幕屋に住む私たちは重荷を負ってうめいています、そう記しています。それは地上の体が死と罪の体だからです。パウロはまたローマの信徒への手紙7章のところでこんなふうに言っています。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。パウロはこんなふうに言っています。しかし彼はこの地上での悩みは他でもない、終わりの日に霊の体、復活の体を受けるためだと断言しているのです。さまざまな苦難、患難、それらはすべて後に栄光、永遠の栄光に満ちた復活の体を着るためだというのであります。パウロは他の箇所でも着るという表現を用いています。例えばガラテヤの信徒への手紙3章26節から27節にこうあります。あなた方は皆真実によってキリストイエスにあって神の子なのです。キリストに預かる洗礼を受けたあなた方は皆キリストを着たのです。キリストを着るというのは、キリストのうちにあるという表現と本質的に同じだ、そんなふうに言われます。イエス・キリストを信じ、 洗礼を受けた人はキリストの存在を身にまとう、キリストの存在に預かるものとなるのであります。またパウロはガラテヤの信徒への手紙2章20節でもこんなふうに述べています。生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の子の真実によるものです。こんなふうにキリストを着る、キリストのうちにあるということは、イエス・キリストの真実に自分自身の一切を明け渡す、そういうことなのであります。私たちは今もイエス・キリストとの交わりの中にいますけれども、それは部分的であって、私たちが天に召された後、もっともっと大きな全体的な交わりを持つようになる。だからこそパウロはこの5章8節のところで言うのです。願わくはこの体という住処から離れて主のもとに住みたいと思っています。パウロの切なる願いが書かれています。この地上での生涯を送るにあたって、パウロは今信仰によって生きています。しかし天に召された時には十分に見えるようになるというのです。ご存知のようにパウロはあのダマスコ途上で復活のキリストの声を聞きました。しかし天に召された時はさらにはっきりと栄光のキリストにお会いすることができるとパウロは確信しているのであります。キリストの愛とは一体何でしょうか。それは主イエス・キリストが私たち人間を罪から救うため十字架について死んでくださったことを意味します。この絶大なるキリストの愛がパウロを伝道へと駆り立てる、伝道へと押し出すんです。ローマの信徒への手紙6章6節で彼はこう言います。私たちのうちの古い人がキリストと共に十字架につけられた。あのイエス・キリストが十字架の上で死なれたように、私たちの古い自分も共に十字架につけられ、新しい自分に生まれ変わったというのです。つまりバプテスマ、洗礼を受けるというのは古い自分に死ぬ、そして新しい命に生きる、新しい自分に生まれ変わることを意味するのであります。新しい自分に生まれ変わるとはどういうことでしょうか。新しい生き方とは一体何でしょうか。それは自分自身のためではなく、この私のために十字架につけられ、息を引き取って死んでくださった、しかし3日目に復活された主イエス・キリストのために生きる、それが新しい自分に生まれ変わるということであります。そのように生きることの本当の意味は、私たちの救い主イエス・キリストのためなのであります。ハイデルベルク信仰問答というですね、問答書があります。それはキリスト教というのはどういうものなのかというのをですね、この問いと答え、クエスチョン&アンサー、Q&A でこう記したものなんですけども、この有名なハイデルベルク信仰問答、こういう問いと答えで始まっているんですね。問1、生きている時も死ぬ時もあなたの唯一の慰めは何ですか。これが最初の問いです。生きている時も死ぬ時もあなたの唯一の慰めは何ですか。それに対する答えはこうあります。生きている時も死ぬ時も身も魂も私自身のものではなく、私の信頼する救い主イエス・キリストのものであるということであります。こうあるんですね。この問1と答えとは ハイデルベルク信仰問答全体の内容を要約している、こんなふうにしばしば言われます。ここに記されていますように、私たち自身の中には究極的には生きる意味など存在しないというんです。私たち人間にではなく神にのみ栄光を期するとき、私たちは本当の生きる意味を見出すことができるのだと告げています。パウロも今日のこの5章15節のところではっきりと、5章15節のところでですね、はっきりとこう言っています。その方はすべての人のために死んでくださいました。生きている人々がもはや自分たちのために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きるためです。こうあります。つまりイエス・キリストはすべてのこの私たちを含むすべての人のために死んでくださった。それは生きている私たちがもはや自分たちのために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださったイエス・キリストのために生きるためです。こういうのです。コロナ禍の中にあって多くの人が自らの命を絶っています。聖書はそれに対して本当に私たちがこの生きる意味を自分だけのために見出そうとするときに行き詰まってしまう。私たちは私たちの作り主である神、そして神の御子イエス・キリスト、他でもないこの私たちのために死んで復活してくださったイエス・キリスト、その方のために生きるとき、本当の意味で生きる意味を見出すのだというのです。私たちの人生はそれがどんなものであろうとも神様の御前にはもろく儚いものでしかありません。そのことがはっきりわかるのが死の時です。どんなに多くの財産を得た人でも、またどんなに大きな名誉を得た人でも、最後死んでいく時には何も持たずに死んでいくのであります。私たちの人生、それが本当にもろく儚いものだというのが死の時に分かるというんです。しかし神様は永遠の住まいを備えていてくださるのです。それが私たちの希望です。私たちのこの世での人生は家を建てるときに気づく足場のようなもの、こんなふうにもしばしば言われます。足場というのは家が建てられたら取り外しますね。つまりこの世での生涯を終えたとき、そこに立派な完成された家が建てられている、このことを私たちは祈り求めていきたいと思うんです。皆さんは天路歴帝という小説をご存知でしょう。この天路歴帝、正式なタイトルを直訳するとこの世から来たるべき世への巡礼の歩み、そんなふうに訳されます。17世紀にジョン・バニアンというイギリス人の作家がいました。この人によって書かれた名作です。この小説に登場する主人公の名前はクリスチャンというんですね。クリスチャンという名前の人いますよね。あのクリスチャン・ベールでしたっけね、あの、ターミネーターとかね、いろいろとこう、他にもバットマンとかですね、あの、いろいろこう随分たくさん活躍した活躍している俳優との俳優ですけども、クリスチャンですね。この天路歴帝に登場する主人公の名前はクリスチャンです。つまりこの主人公はここではイエス・キリストを信じる人々の代表として描かれているんですね。ある日主人公のクリスチャンは自分が住んでいる都に破滅が近づいている、そのことを知ってそこを去るのです。クリスチャンは道中さまざまな誘惑や試練に遭いますが、この福音書記者、エヴァンジェリストの、この この福音書記者をはじめとする神様から使わされた人々の助けを受けて、最終的には天国の門にたどり着く。それがこの天路歴定という物語です。天国の門へと至る道は狭く、その門を見出す人は決して多くありませんけれども、聖書は私たちに天国の門へと至る道そのものであるイエス・キリストがこの私たちと共にいて一緒に歩んでくださるのだ、そう告げています。これは何という大きな恵みでありましょうか。それゆえ私たちは動揺することなく安心して歩むことができるのです。そして私たちの想像を絶する超える素晴らしい天にある永遠の住まいが用意されている。そこに向かって私たちは大胆に歩み続けたいと思うんです。今日の聖書箇所に示されていますように、私たちの人生は限りあるものです。何事でも今から考えるのではなく、終わり最後の時から考えることが大切です。そうすると私たちは今この時がまさにかけがえのない貴重な時であることを知るようになります。今を大切に生きることができるようになるのです。そして永遠に存続する見えないものに目を注いで生きる、そのような私たちでありたいと祈り願います。お祈りをいたします。愛と恵みに富みたもう救い主イエス・キリストの父なる神様、皆を心から褒めたたえます。本当に新型コロナウイルス新規感染者が猛烈な勢いで増大しています。そうした中にあって、今日この契約宣教協会におきまして、主にある兄弟姉妹たちと共に礼拝を守り、またオンライン上でも多くの方々と共に礼拝を守ることのできる幸いを感謝をいたします。どうか今日の聖書の御言葉に示されましたように、本当に永遠の素晴らしい住まいが天に私たちのために用意されていること、そして私たちは目に見えるものばかりに、そうした現象にばかりとらわれがちでありますけれども、見えないものにこそ目を注ぐ、永遠を追い求める私たちとさせてください。言い尽くすことのできない感謝と願いと主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。